石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
ね、今週1週間まあ振り返ってみますと、やはりまあ一番大きいのはセブンペイの騒動なのかなという感じです。
はい、
7月1日に鳴り物入りで始まったセブンペイですけども、蓋を開けてみたらまあセキュリティにかなり弱点があり、不正利用されていたという感じで、大体9,500万円が使われていたと。ただね、これもあくまで調査の途中の段階だったりもしますし、もしかするとまあ拡大する可能性もあるだろうというところです。ただね、驚いたのが短い時間の間で大金が使われたというところで言うと、今回はタバコを大量に購入して、それでまあね、そういった被害があったという感じです。で、捕まった人は7つぐらいの ID を使い分けて70カートン買って、自分一人では持ちきれないので一旦帰って仲間を連れて、で一緒に運ぼうとしたら、その途中に不正利用されたユーザーが気づいて、購入履歴に書いてあるセブンイレブンのお店に電話をして捕まったみたいな。
結構じゃあすぐだったんですね。
そうですね、まあ、捕まった人はすぐなんですけど、ただごくごく一部の犯人しか捕まっていないので、これからね、いろいろと捜査が進んでいくんじゃないのかなと。ただね、やっぱりその購入履歴もちゃんと残っているし、どのお店で使われたっていうのも分かってるし、あとはまあコンビニにはあのね、防犯カメラもあるので、まあおそらく被害届を出せば実行犯っていうのは
特定
はしやすいんだろうなと。ただね、そういった実行犯の人たちっていうのは本当ね、あのインターネットの SNS で前日かなんかに誘われて、まあ、こんな儲け話があるよっていうので誘われただけなので、本当に末端の人だけなので、おそらくね、その上にはプロフェッショナル集団がいるんだろうなというふうに言われております。
で、
しかもそのアクセス元は海外の IP だというふうに言っていたので、海外からのまあ、ね、アクセスだろうというところだったりもしますし、実際ね、 ID パスワードがもともと闇サイトに流出していて、それはセブンペイ関係なくね、 ID パスワードを使って不正アクセスしたんじゃないかというふうに言われてたりもしますけども、一方でまあ全然ね、新しい今まで使ったことないパスワードが突破されたという話もあったりもするので、そうするとセブンペイのシステム全体がそもそも穴が開いてたんじゃないかっていう可能性もあったりもするので、結構これね、大掛かりな話だったりもしますし、これからこう10月の消費増税に向けてキャッシュレス盛り上げていこうって言ってる中での泥を塗ったというか、今まで使ったことない人からするとやっぱり不安じゃん、怖いじゃんっていうね、イメージが先行するかなっていう感じ
です。いや、ましてやそのなんたらペイっていっぱいある中で、セブンイレブンってすごい身近じゃないですか。ちょっとコンビニで使えるなら使ってみようかなみたいな方もいらっしゃったかもしれないですしね。
本当になんか全部ユーザーで言うとね、その被害あった当時でもう150万ユーザーいたっていうぐらいなので、
すごいですね。
まあ、結構所属も良かったですし、で今回そのキャンペーンでおにぎり2個くれるのかな、
はいはいはい、
確かチャージしたら1個っ、
ね、
使ったらもう1個みたいな感じなので、まあ、それだけのおにぎりも大量発注されたみたいなんですよ。さらにね、これからユーザー増えるだろうっていうの で、 そ、 うで、ね、それもポシャってるっていうところで言うとね、セブン&アイ全体ね、あのオムニセブンっていう通販サイトも含めてこれ作り直さないと結構大変だよなっていうのはありますね。はい、なのでね、キャッシュレス盛り上げていますし、我々もね、
はい、
いろんなペイの人に来てもらいましたけども、
はい、
セブンペイの人に来てもらえるタイミングあるのかね、この先。
来てほしいですけどね。
ね、ちゃんと治った際にはね。
治った際には。
ちなみにね、今回この番組250回目の放送なので、
そうなんですよ、
まあ、セブンペイにね、何回目に来てくれるかなっていうのもね、待ってみたいなと思いますね。
みんなでカウントしましょう。
はい。
はい。さて、石川さん、今週の特集ですが。はい、
個人向け eSIM 対応データ通信サービスを開始する IIJ さんにお越しいただき、お話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは、SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、 この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
個人向けサービス開始、 IIJ の eSIM データ通信。 IIJ は7月18日より個人向けの eSIM 対応データ通信サービスを開始します。月額1520円で 6GB が使用でき、 eSIM が内蔵されている iPhone や iPad、Windows PC に対応しています。新たに SIM カードを挿す必要がなく、オンラインの手続きのみで利用できることも魅力の一つです。本日は IIJ 株式会社インターネットイニシアティブの MVNO 事業部技術開発部 MVNO サービス開発課長早坂忍さんにお越しいただき、国内初となる eSIM サービスについてお話を伺っていきたいと思います。早坂さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
今までね、 IIJ さんからは、佐々木さんにねご出演いただいたんですけども、佐々木さんにはね IIJ の MVNO の方向性とか、あと業界全体の話を主に聞いてましたが、今回はサービスに近いというところで、早坂さんにお越しいただいたという感じですよね、
はい、そうですね。今回はよりサービスに近いということで、私の方でお話をさせていただければと思います。よろしくお願いします、
はい、お願いします。で、eSIM なんですけども、最近メディアでちょいちょいとね eSIM の話を聞くようになりましたけども、とは言いつつもね、じゃあそもそも eSIM って何なんだというところありますので、まず eSIM って何なのかご説明いただけますか。
はい、簡単に言いますと、よく皆さんの方でスマートフォンとかお使いになられるときに SIM カードというものが挿されて通信をされているんですけれども、はい、その SIM カードの中には通信に必要な電話番号の情報とかですね、セキュリティの情報などが入っているんですけれども、今回 eSIM というのは SIM カードをなしにして、その電話番号の情報とかセキュリティ情報をインターネット経由で端末に配信できるという仕組みを使っております。
なので、物理的なカードがもうなくなってしまって、そういったものが全てもう端末の中に入った状態になっているという感じですよね。
そうですね、
はい。で、IIJ は前から、eSIM について取り組んできたという感じですけども、実際これ取り組み始めたのっていつぐらい前になるんでしょうかね。
そうですね、もうかれこれ1年以上前になると思うんですけれども、はい、我々の方で昨年フル MVNO という、仕組みを導入させていただいたんですけれども、その仕組みを導入する時点ではですね、もう eSIM という技術に関しては提供できるという見込みは立ってはいたんですけれども、どうしてもですね、サービスだけではなくて、今回はやはりスマートフォンとか端末が世の中にないと、仕組みだけ使っても使っていただく機会というのがなくなってしまいますので、その端末がいつ出てくるのかといったところが、ポイントでした。
そもそもそのフル MVNO になったらイコール eSIM が提供できるっていう、その関係性というのはどういうことなんですか、ね。
はい、フル MVNO の方なんですけど、メリットがいくつかございます。はい、MVNO っていうのはご存知かと思いますけれども、キャリアさんの方から電話番号と SIM カードというものを貸与いただいて、我々の方のサービスとして提供しています、この仕組みというのを IIJ が独自に提供できる仕組みというのがフレーム VN になります、なので SIM カード相当のものを自前で調達できますし、その中に書き込む加入者の情報とか電話番号の情報というものも我々の仕組みから配信する、書き込むことができるようになりましたので、今回の eSIM サービスというのはそれらの技術を生かして提供させていただいてます。
なんだろうですよね、 IIJ として独自に SIM カード、物理的なものも発行できるし、同等に、eSIM というものも発行できるという感じになっているということですね。
そうですね、はい。
これ実際にね着手してから1年以上経ってますけども、どの辺に苦労したという感じがあるんですか。
そうですね、ちょっと先ほどの繰り返しになってしまうんですけれども、やはり我々ですね、今回の仕組みというものはサービスだけ使ってもですね、使っていただくスマートフォン端末がなければ、実際にお客様の方で使っていただく機会というのがないので、その端末というところがですね、いつ世の中に出てくるのか、ここに関しては我々がなかなかコントロールできる部分ではないので、そこが一番鶏卵じゃないですけれども悩んだ部分ではございます。
でこうね、IIJ としてはずっとまあ確かにやれるけども端末なくてどうしようかなと思っていた時に、去年の秋9月に強いこう追い風が吹くんですよね。
そうですね、これこそはというところで我々の方もですね、開発の方をさらにペースアップしまして、よりシンプルに分かりやすく、じゃあ最短のスケジュールでお客様の方にサービス提供しようという形で開発の方を進めてまいりました。
うんですよね、去年の、ね、9月に、まあ、iPhone が発表になり、 iPhone の XS、XS Max、あと XR が、まあ、eSIM 対応といいますか、まあ、国内とかアメリカでは eSIM 対応ですし、あとまあ中国などではデュアル SIM 対応というところで、まあ、iPhone がそういった2つの SIM に対応することによって一気に選択肢が増えたというか。
そうですね、まさに追い風でしたね。
でね、まあ、実際にまあ iPhone 発表された時には、まあ、これってなんか独自の eSIM なんじゃないかなっていうことも言われてましたが、まあ、蓋を開けてみればちゃんと GSMA の準拠に対応していて、まあ、問題なく使えると。なので、まあ、IIJ としても書き込むことができるよねという感じでしたよね。
そうですね、我々のような、まあ、サードパーティー製のサービスがですね、 iPhone に本当に書き込めるのかなどは相当技術調査をした上でできるという判断を持って今回提供させていただいております。
今回まあサービス開始する中で、まあ、ベータ版という位置づけですけども、このベータ版というふうに歌っている理由というのはどの辺なんですか。
はい、大きく2点ありまして、はい、1つが今話をさせていただいたアップルさんがどういう方式で提供してくるといったところと、今後も継続的にその仕組みを提供していただけるのかどうかというところが一つポイントだったので、サービスの継続性をいかに担保できるかといったところでベータ版で出させていただいたというところと、でもう一点はですね、実際に eSIM というものの使い方ですね、これは我々が想定している使い方以上のこともあるだろうと思っているので、まずはシンプルにお客様に使っていただこうという形で出させていただきました。
ね、やはりまだまだアップルがさじ加減握ってるなっていうところはありますよね。はい、これ実際にこれ eSIM を契約するにはどんな手順になるんですかね。
今回の eSIM ですね、はい、IIJ のオンラインサイトでお申し込みいただく必要がございます。今、はい、IIJ ですともちろん店頭とかオンラインとかでご購入いただくような販路チャンネルは用意しておるんですけれども、今回はウェブ経由のみとなっております。はい、ウェブでですね契約を申し込みいただきますと、実際にですね端末に取り込むための QR コードというものを画面上で発行させていただきます。はいはい、ですのでこの QR コードを実際にご利用なられる端末で読み込んでいただくことによって、 eSIM の通信サービスというものがご利用いただくことができるようになります。
これ実際に私も試しましたけども、本当にこう一瞬といいますか、カメラ立ち上げて QR コード読むと Wi-Fi 通信でこうオンにして、でそれでまあもう書き込めるような状態になると、であとはもうボタンいくつか押すだけで、まあ、それに書き込まれるという感じですよね。
そうですね、非常にシンプルなので、ご利用いただく方は一度ですね覚えていただけると契約の簡単さというものはご理解いただけるかなと思います。
唯一の弱点としてあるのがスマホの画面上から変えないっていうところですよね。まあ、変えないこともないけどもね、QR コードが画面上に表示されちゃうから、それ読み込めないっていう。
そうなんですよ。実際に今ですとスマートフォン1台で完結できれば非常にシンプルなんですけれども、その QR コードを読み込むために別の画面に出さないといけないというところが一定ちょっとまだですね利便性が悪いというところがありますので、ここをですね改善していくというのが今後のサービスのポイントの一つになってます。
ね、鏡で映してもどうしようもない、
ね、そうですね、
はい、逆に言ってますね。はい、だから海外とかの事業者だと、まあ、そのアプリケーションを提供して、まあ、書き込めるようにしたりとかってしたりしますよね。
そうですね、あの海外の事例なんかでもあるんですけれども、アプリで完結してしまうサービスのいうのも提供されていますので、非常にそこまでいくとですね、お客さんの方は専用のアプリ立ち上げて自分の買いたい通信サービスのボタンを押すと、もうそれだけでもう通信設定が可能になるというふうになりますので、我々も目指すところとしてはそういったアプリケーションで完結できるような仕組みというものは目指していきたいなと思ってます。
あとまあ QR コードなのでね、この間の説明会の時にはそのメディアが試せるように QR コードを配ってくれて、それをもう手元にある iPhone とか iPad で読み込めばすぐ eSIM が使えるようになってましたし、これ将来的にはね、それこそまあ雑誌のおまけみたいな感じで単に QR コードをページに印刷するだけでもよかったりとか、あとまあね、ちょっとした名刺サイズの紙に QR コード印刷して配るみたいなことも 可能だったりするってことですよね。
そうですね。実際には我々の中でビジネス検討っていう形でいろいろアイデア出ししてるんですけれども、はい、その中にやっぱり雑誌の付録とか、うん、プロモーション的に何かチラシとかにですね、うん、書いておくとかですね、うん、あとは空港に何か置いとけば訪日外国の方とかすぐに通信が確保できるみたいなものとかですね、うん、まあ、そういったモデルはあるかなというふうには考えております。でもちろんですねオンラインで完結できるというふうにはなってはいるんですけれども、やはり一定ですねやっぱり量販店さんに行くお客様というのもいらっしゃるので、量販店さんの方でバウチャーみたいな形にして、まあ、販売するという形態もあるのかなというふうに思っております。
うん、コンビニで買えたりもしますよね。
そうですね、コンビニでよくギフトカードとか置いてあるコーナーがあると思うんですけど、ああいうところで売ったりとかですね、コンビニの専用端末から申し込むと、う
ん、
プリントアウトとか印刷して
なんとかポートみたいな、
はい、そこに QR コード書いてあって、うん、それを読み取って使っていただくみたいなことも、まあ、今後できたら、うん、結構使い方としては非常に面白い技術ではないかなというふうに思ってます。
まあ、コストをかけずに eSIM をばらまくことができるっていうのはね、非常にメリットがあるのかなという感じですよね。
そうですね。
で、まあ、実際に使える機種というのはどんな感じなんですかね。
現在ですね利用できるのは、まあ、実際に iPhone XS、iPhone XS Max、はい、iPhone XR とかですね、はい、あとは iPad Pro の11インチ、12.9 インチ、iPad Air、iPad Mini、はい、あとは PC でいきますと Surface Pro の LTE Advanced がご利用いただけます。これはまあ、SIM ロックを解除いただいた上でご利用いただくというのが条件になります。
で、まあ、料金プランでいうところで6ギガで1520円、さらにまあ20ギガ30ギガの追加のまあオプションもあるという感じですけども、これかなり料金設定は悩まれた感じですか。
そうですね、今回サービスを作る上ではベータ版という形で出させていただいてるんですけども、やはり今後ですね商用サービスというところを見据えた形のちょっとプラン設計にする必要がありましたので、既存の我々のサービスで提供しているプランから大幅に異なった値段体系というものを出してしまうと、実際商用サービスに提供させていただいたときにユーザーさんが混乱してしまうということもちょっと想定しておりまして、基本的には現在 MVNO で我々がサービスしているプランの、まあ、設計の価格っていうものを踏襲させていただいております。
でこれ一応あれですよね、データのみという感じですよね、はい、SMS とか音声はないって感じですよね。
はい、そうですね、いろいろお声いただきまして音声使えるのとかいただくんですけども、今回はデータオンリーという形になりますので、データ通信のみという形になります。
で、ね、説明会でも結構インパクトがあったのが、その iPhone で使う場合にメインの回線はキャリアでやりつつも、データ通信はIIJ の eSIM にするっていうような提案をされてましたよね。
はい、やっぱりお客様の方も賢く使うという意味では、メインの電話番号とか音声通話っていうのがやはり非常に重要なので、そこを変えることなく我々のサービスを使っていただこうとすると、メイン回線の音声 SMS はキャリアさんの回線を使っていただいて、データの部分だけ我々の方の eSIM のサービスを使っていただければ、まあ、お客様としては非常に通信費を抑えて、まあ、賢いご利用の方法ができるかなという形でご提案させていただいております。
ですよね。なのでキャリアでは1ギガの安いプランを契約しつつ、はい、で IIJ で6ギガとか、あと容量が必要だったらもっとオプションつけるという感じになるので、かけ放題が必要なんだという人からすると、やっぱキャリアの、ね、契約残しておきたいし、まあ、今までのキャリアやめたくないけども安くしたいっていうところで言うと、じゃあ eSIM 追加すると安くなるという感じですよね。あれってやっぱりちょっと面白い使い方になりそうですよね。
そうですね。なんですけど使い方としてはやはりちょっと設定とかですね、なかなか自分でこう思いつく方っていうのは本当にリテラシー高い方一部になるので、そういうのは我々サイドからですね MVNO の回線というのはもう一歩面白い使い方ができるんじゃないかというようなご提案はできるかなというふうに思ってます。
また新たな攻め方というか、なんかフェーズが変わってきた感じがしますよね。
そうですね。オンライン契約で全て完結できてしまうっていうところでいきますと、実際の契約のスイッチングコストとかですね、流動性とか非常に高くなると思っていますので、お客様のですね選択肢っていうのは非常に広がる技術ではないかなというふうに思ってます。
これまあ ね、IIJ って MVNE みたいな形で、まあ、MVNO に、ね、サポートして、まあ、そういったこと回線を、ね、提供するようなこともやってたりもしますけども、今後そういったこともあり得たりもするんですか？
そうですね、もちろん我々のですね、回線をですね、の基盤を使っていただいて事業をやっていただいているパートナーさんというのは非常に多くてですね、うん、我々としてもそういったお客様で、我々がもちろんリーチできないような顧客とか会員をお持ちの事業者様に使っていただいているので、うん、そういった意味では我々から、そういう仕組みを提供させていただいて、同じように、まあ、eSIM を使っていただくというのは今後提供したいとは思っております。
うん、これ今年から来年にかけて eSIM 市場って広がりそうですかね？
そうですね、サービス側からいくとですね、もう本当に eSIM というところに関しては我々もプロモーション頑張ってeSIM という認知を広げたいと思ってるんですけども、やはりもうデバイスが全てかなと思ってますので、iPhone にプラスして端末がですね、もう 1,2 機種ぐらい出てくるとだいぶ変わってくるかなとは思ってます。
そうですよね、やっぱりちょっとね、 Android 勢が弱いかなっていう感じはありますよね。
そうですね、海外とかを見ますと結構 Android の eSIM 対応端末、まあ、ピクセルなんかもそうですけれども出ておりますので、国内ではご利用いただけないんですけど、はい、海外を見ると eSIM デバイスというのが非常に増えてきてますので、今回の我々のサービスがきっかけにですね、国内のメーカーさん、国内市場を見ているメーカーさんもですね、eSIM 搭載デバイスをですね、ぜひ日本に投入していただければなというふうには思ってます。
そうですね、今までは、ね、メーカーからするとサービスがないのになんで eSIM 対応しなきゃいけないんだっていうところがあった中で、まあね、IIJ がサービス提供するならば、じゃあ eSIM 対応デバイス出してみようかっていう、まあ、いい流れにはなりそうですよね。
そうですね、
これその IIJ 以外も、まあ、eSIM のサービスやる可能性もね、当然ね、いろんなキャリア、まあ、大手さんキャリア難しいかもしれないですけども、新しく入ってくるキャリアとか eSIM 対応する可能性もあるでしょうし、まあ、他のね事業者も MVNO に強いところはやろうとするのかなという気がしますけども、逆にその eSIM だとその事業者を乗り換えやすいっていうユーザーにとってはメリットがある一方、提供者側としては競争が激しくなったりはしませんかね？
そうですね、 eSIM という標準な技術になりますと、はい、契約行為が非常に簡単になりますので、お客様の方の加入もしやすいですし、解約もしやすいというような状況にはなってくると思うんですけど、そこは、まあ、あくまでも仕組みの話であって、我々としては eSIM だから乗り換えやすいというので、まあ我々のからお客様が逃げていくというよりは、より良いサービスを提供することによって、まあ、安心して継続的に使っていただくようなサービス開発というのを今後もやっていく必要があるのかなというふうに考えております、
うん、ね、端末の中に複数のまあ回線を入れられることができるので、ね、去年ソフトバンクがやらかした通信障害みたいなところが起きても、じゃあこの eSIM 使おうかみたいなこともできたりもするって感じですよね。
まさにキャリア冗長というワードが出てくるんですけども、はい、メインの回線、まあ、キャリアさんの設備というのも絶対的に安心というような状況ではないという、まあ、昨今の中で、こういったバックアップ用途のところで、まあ、いざという時にですね、使っていただけるような仕組みというのが今回の eSIM では提供できますので、うん、何かあってキャリアショップに駆け込んで別な回線契約するのに3時間待ちとかではなくて、インターネット環境があればものの3分ぐらいで開通してしまうので、こういったことがですね、我々としてはビジネスチャンスになり得るんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、これ IIJ 今ね、中古端末 iPhone を扱うという感じになりましたけども、これ iPhone を扱い始めるっていうのは、これ結構 eSIM 意識した感じだったんですか？
まあ、結果的にそうなったっていうのが、はい、実情でして、もちろん中古のiPhone の取り扱いっていうのは以前より検討はしていたんですけれども、でそれもやはり去年の iPhone が出てからになりますので、まあ、ちょうどよくタイミングがあったかなという形ですね。
ね、まあ、だからね、 10R、10S の中古もまあ取り扱うということなので、まあ、eSIM としてセットで使うということも可能なのという感じですよね。
そうですね、
はい、これあと IIJ ではキャンペーンも展開するんですよね。
はい、今回ですね、eSIM をやはりより使っていただきやすい環境を整えるために、キャンペーンという形でお客様の方に手に持っていただくような機会というものをちょっと設けようと思ってます。で、キャンペーンですね、大きく2つやっておりまして、はい、まあ、ツイッターキャンペーンという形で皆さんにバズっていただくみたいなキャンペーンが1つと、これはもう皆さんにより多くの方に知ってもらうためにやる キャンペーンになります、うん、これはどなたでもやっていただければあのキャンペーンとして応募いただけるというものと、あとは実際にご契約いただいた時のキャンペーンということで第1弾第2弾第3弾という形で、キャンペーンの方を提供させていただいております、うん、3000円が1円になったりとか、あとはデータ容量が1ギガ増量とかですね、あとは月々の利用料割引しますみたいな施策を実施しております。はい、
はい、篠さん今までお話聞いて何か感想ありますか？
今回まだベータ版という位置づけで出されてるっていうことだったので、逆に言うとこれで出してみた時のこうユーザーの反応とかをこうフィードバックをもとにもっといろいろ展開をしていける可能性っていうのがだいぶありますし、私としてはですけれどもプリペイド版とかがあればよりなんかこう用途が広がるのかなという気もしてちょっと楽しみだなと思いました。
ありがとうございます。まさにですねベータ版で出させていただいて、内部的な話になるんですけど3ヶ月ぐらいはお客様のちょっと動向とか使い方を見てみたいと、そうすると次の iPhone 出てくるよねと、でそうした時にお客様の声と次の端末を見た上で新しい商用サービスどうしようかねっていうのを考えようとしております。で今お話ありましたプリペイドというものも1日だけ使いたい、10日だけ使いたい、30日だけ使いたいみたいな、もちろんご要望というのもありますので、そういったところを組み入れた形で商用のサービスというのを展開していければなと思ってます。
結構ね本当にこう面白いいろんな展開が期待できるのかなというふうには個人的にも思ってますね、はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
今回ですね IIJ 未央で、国内で初の eSIM サービスというものを提供させていただきます。仕組み的にはですねなかなか面白い仕組みになっておりますので、ぜひ一度お試しいただきまして、何かございましたら我々の方にご要望とかですね挙げていただければ、実際の商用化に向けた取り組みの中でお声を反映させていただく機会もあるかと思いますので、ぜひ一度ご利用いただければなと思います。
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。本日のゲストはIIJ の早坂忍さんでした。以上特集、個人向けサービス開始 IIJ の eSIM データ通信でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども総務省の方にお越しいただき 5G の現状について聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆきでした。カオン。